はい、こんにちは、左大臣光永です。バーなどで営業が終わった後も朝までずっと明かりがついていて、誰もいない店内に酒やグラスが陳列されているのが窓越しに見えて、オレンジ色の明かりがぼーっと漏れているのはなんとなくわびしくてワクワクします。よくわかる監視の知識をお届けしています。本日は第4回、王院陰を踏むとはです。陰を踏むと言いますと、何も監視に限ったことではなくて、和歌でも広告のキャッチコピーでもポップソングの歌詞でも普通に行われていますね。七言絶句の場合、第一句、第二句、第四句、つまり菊、小句、結句の7文字目で陰を踏むという決まりがあります。有名な李白の蔦に白帝城を発すで見てみましょう。蔦に白帝城を発す、李白。明日に辞す白帝彩雲の冠、千里の荒涼を一日にして帰る。両岸の遠征内定山猿に、慶州すでにすぐ番町の山。朝焼けの空に五色の雲が美しくたなびく中、白帝城を出発し、千里先の荒涼まで一日がかりで戻ってきた。両岸から聞こえる寂しげな猿の声が鳴りやまぬうちに、私の小さな船はもう幾万にも重なった山々を通り過ぎてしまう。白帝城から荒涼までは実際には千里どころか1200里あり、しかもヘアピン状に蛇行しています。とても一日では行けないんですけれども、それを一日で行ったと言い切るところに詩のスピード感があります。菊、小句、結句、それぞれの最後の文字が冠、冠、三、響きが揃っているのがわかりますね。ローマ字で書くと、カン、カン、サン、母音がアンで揃っています。このように母音も揃えることを、韻を踏む、もしくは王韻と言います。次に日本の漢詩から有名な例を挙げます。不識庵、鬼山も打つの図に題す、来山陽。弁声粛々、夜川を渡る。暁に見る。先兵の大河を要するを、遺恨十年一見を磨く、流星皇帝長打を一す。有名な川中島合戦の詩です。永禄4年1561年第4次川中島合戦において、上杉謙信が武田信玄も寸でのところで打ち漏らしてしまった件を歌っております。弁声粛々、夜川を渡る。馬に当てる鞭の音も静かに、夜中上杉軍は千曲川を渡り川中島にたどり着く。暁に見る先兵の大河を要するを、明け方になって武田軍が気づくと、目の前に千万の敵兵が旗を要して迫ってくる。非婚十年一見を磨く、上杉謙信はこの十年の間、信玄も打とうと一心に剣を磨いてきたのだ。流星皇帝長打を一す、そしてあわやと踊りかかる瞬間、剣の閃光がきらめく。しかし信玄はとっさにその剣を避け逃げ延びる。またしても打ち漏らしてしまったのだ。その時の謙信の無念を思うと、なんとも心苦しい。菊句のが、小句のが、結句のだ、が、が、だで韻も踏んでいます。ここで菊の川を過ぎるの川を同じ川だからといって三本線の方の川としてしまうと、読みは線ががとなり、韻を踏まないことになってしまいます。このように文字の選択にも韻ということが深く関わってくるわけです。李白の蔦に白帝城を発すも、来山陽の不識庵鬼山も打つの図に題すも、きれいに日本語の音読みで響きが揃いました。しかし必ずしも日本語の音読みで響きが揃わない場合があります。例えば長兄の風郷夜泊、風郷夜泊長兄、月落ちカラス鳴きて下天に満つ、江風の魚家秋民に対す、古蘇城外の寒山寺、夜半の小生角仙に至る、月が落ちカラスが鳴いて霜が天に満ちる、川沿いの 楓の向こうに見えるいさり火が憂いを含んだ私の眠りの中に入り込んでくる。蘇州郊外の寒山寺から真夜中を告げる鐘の音が客船まで響いてくる。七言絶句は菊、小句、結句の末尾で韻を踏むのがルールです。長兄の風響や拍の場合、天、民、仙で韻を踏んでいます。これをローマ字にすると天、民、仙、あれ母音が揃ってませんね。なぜでしょうか。実は睡眠の民は慣用音です。慣用音とは語音、漢音、等音のどれでもない慣用的に使われている読み方のことです。漢字の音読みにはいくつか種類があり、中国から輸入された時期によって語音、漢音、等音といって区別します。語音が最も古く、7世紀頃までに中国から朝鮮も経て日本に入ってきました。現在の南京周辺の発音に基づく音です。仏教語などに多く残っています。漢音は奈良時代から平安時代にかけて、遣唐使や日本に渡来した中国人によりもたらされました。中国の黄河中流域の発音に基づく音です。そして漢詩はこの漢音を基準にするというルールがあります。等音とはそれ以後、平安時代中期から江戸時代にかけて入ってきた音です。中国の王朝では宋、元、明、清までにあたります。で、これら歴史の古い順に語音、漢音、等音とあるんですけれども、このうち漢詩は漢音も基準にするわけです。睡眠の眠は漢音では面です。すると天、面、線でちゃんと母音が揃っているわけです。このように日本語で読んでも必ずしも当てにならない場合があります。つまり韻を踏む音韻とは、響きの同じ言葉で揃えることイコール母音も揃えること、それも漢音で母音も揃えることです。そして漢音では母音のことを韻母と言います。韻母です。第1句目菊の7文字目をこの文字でいこうと決めたなら、その漢字がどの韻母を持つか調べて、同じ韻母を持つ同じグループに属する漢字を小句の7文字目、結句の7文字目に持ってくれば、一応漢詩としての形式は整うわけです。ここで注意すべきことは、漢詩における韻母は現代中国語における韻母とは全く別物であるということです。中国では長い年月にわたって詩における韻が体系付けられ整理され、13世紀に106の韻に分類されました。この106韻のうちどの韻に属するのかをまずは調べるんです。
106も無理だ
と思われるかもしれない。しかし調べ方簡単です。漢和辞典を引きます。すると題目となる漢字親字が書いてあって、その下に音読み訓読みなどの情報があって、その下に四角形が書いてあると思います。よく見るとこの四角形の一つの角に印がついています。この印が四声の区別を表すことは先日お話ししました。左下から時計回りに表彰、上昇、巨匠、日昇です。そして四角の中に書いてある漢字が陰木です。漢字を陰でグループ分けした時のボスになる漢字です。李白の都に白帝城を発すの菊について調べると、図のようになります。長、字、白、帝、彩、雲、漢、この四角の中の漢字が陰木で、陰によって漢字をグループ分けした時のボス、代表選手となる漢字です。ここで陰木表が登場します。陰木表は106の陰木を一覧にしたものです。表彰、上昇、巨匠、日昇と姿勢ごとに分類しています。ただし表彰に属する陰木は多いですので、さらに上表彰と下表彰に分けます。この陰木表が陰を踏む漢字を探すための目次インデックスとなります。さて李白の都に白帝城を発すですが、菊の長、字、白、帝、彩、雲、漢のうち陰に関係するのは7文字目の漢だけです。なのでまず漢和辞典で 間、間という字を引きましょう。すると、四角の左下隅にマークがついており、四角の中の漢字は三です。これで、間、間という漢字の姿勢は表象であり、三という陰木に属するという情報が得られました。さて、陰木表を見ると、上表象の欄に十五三があります。あとは同じく十五三のグループに属する漢字を選んで、小句、結句の七文字目に配置すれば、一応詩の形式が整うことになります。では、十五三のグループに属する漢字はどんな字があるのか。それを知るには、印字表を使います。印字表は漢和辞典の末尾に載っています。印字表には同じ陰木、姿勢に属する漢字がずらーっと並んでおります。まあ、陰木表と印字表をセットにして、陰木印字表といって載せている場合もありますが、この中から陰を踏むのに使う字を選べばいいわけです。この、明日に実す白帝彩雲の間の間、間という字について調べると、上表彰153、で、陰、間、間、間、間、間と、同じ陰謀の漢字がずらっと並んでおります。この中から一文字を選べば、韻を踏んだことに、押韻したことになるわけです。試しに、李白の詩にいたずらして、一文字入れ替えてみましょう。明日に辞す白帝彩雲の間、千里の光陵一日憂う。両岸の遠征内定山猿に、慶州すでにすぐ番長の山。一文字入れ替えるだけで相当ダメなしになりました。小句が憂うでは、早くも小句の段階で憂鬱な雰囲気が出ており、天句の両岸の遠征泣いて山猿にの意外性が死んでしまいます。このようにちょこっといじると、李白の詩がいかに優れているか実感できます。しかし同じ陰木に属する漢字を使う限り、陰はちゃんと踏んでいるし、表則のルールにものっとっていますので、だからこれは一応漢詩になっています。漢詩を一から自分で作るのは大変ですが、このように有名漢詩の言葉をちょこっといじっていたずらしているうちに、表則や韻のルールが覚えられ、名作がなぜ名作たりえているのか、その凄さがわかります。おすすめです。まとめます。七言絶句では、菊、小句、結句の七文字目で韻を踏む、押韻すべし。漢字の音読みには古い順に、五音、漢音、等音があり、漢詩はこのうち、漢音を基準とする。韻を踏む、押韻とは、母音を揃えること。それも、漢音で母音を揃えること。ある文字に対して押韻する漢字を探すときは、漢和辞典を引いて、陰木を調べる。そして同じ陰木に属する漢字を印字表を使って調べる。次回は漢詩の時代区分についてお話しします。お楽しみに。発売中です、李白詩と生涯オンライン版。李白の代表的な詩33編を選び、日本語と中国語で朗読し、現代語訳と解説を加えました。李白の生涯をたどりながら、適宜詩の朗読と解説を挿入するという構成になっております。通して聞くと、李白の詩とともに李白の人物像が浮かび上がってきます。詳しくはリンク先までよろしくお願いいたします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。